この朝は神の大きな御業を語る者に、神の大きな御業を語る者にという題で、御言葉を取り継がせていただきます。イエス様が天に昇られましたが、その天に昇られる直前にエルサレムを離れないで聖霊のバプテスマを受けるのを待ちなさい。これはちょっと私の言葉で要約していますが、エルサレムを離れないで聖霊のバプテスマを待ちなさいと命じられた弟子たちは、その主のお言葉に聞き従いました。そして聖霊を待つ間、彼らは共に集まり、祈りに専念し、聖書から主の導きを求めた。そんな彼らにいよいよ聖霊が注がれるわけですね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますという主の約束は、そのようにして実現へと向かい始めるわけですね。実現したではないですよ。ここからいよいよ始まっていく。一節、もう前には今日開いている箇所は前には出ませんので、どうぞ皆さんご自分の聖書を開いてください。今読んでいただいた一節のところにこうありますね。五旬節の日になって皆が一つところに集まって、いた。この五旬節とは、私たちがペンテコステですね。アメリカのクリスチャンカレンダーには残念ながらペンテコステっていうのは、まあ、全部ではないと思うんですが、私がいつも買うものには載ってないんですね。載ってないと思います。少し残念なんですが、とっても大事な時ですね、この五旬節、ペンテコステというのは。この収穫のを祝う、収穫を祝うユダヤの祭りのことですが、旧約聖書では借り入れの祭りとか、七週の祭りとも言われて、杉越の祭り、杉越の祭り、羊がほふられてですね、出エジプトの時の出来事ですね、杉越の祭りから50日後に持たれる。ペンテっていうのは5ですね。その後、ちょっとはありますが、50日後に持たれるもの。7週っていうのはその49日、50ってなると、この日曜日から始まると、50になりますね。土曜日から、ユダヤ教では土曜日から安息日ですが、土曜日が安息日ですが、まあ、それは置いといて。ですから、聖霊は、主の十字架の出来事のその50日後に、弟子たちに臨んだということになりますね。まあ、杉越の前日にとかいろいろそのあれもありますけれども、そのイエス様の杉越最後の晩餐をした時のがとかあるわけですが、でもまあその杉越の祭りから50日後。その時の様子が続く2節3節で何が起こったか記されていますね。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。さっき机が倒れた時びっくりした人、びっくりしなかった人いますか？ごめんなさい。やっぱりびっくりしますよね、大きな音。突然、大きな音っていうのはびっくりしますよね。聖霊はまず激しい風が吹いてくるような響きとして来たと。響きですね。ここは響き。音として来たっていうわけですね。そしてそれは炎のような分かれた舌。また後で触れますが、舌として現れた。とルカはここで表現していますね。聖霊はそのようにして、弟子たちに下った。激しい音、炎のように、ような分かれた舌ですね。 風の音っていうのは、まあ、普段そんなに耳にはしないですよね。まあ、フリーウェイを乗っててたまにブーっていうのでハンドル取られそうになることとか、この辺は風がね、それなりに強いですね。私の住んでいるサンタクライタでもそうですが、でもそれが強風になると私たちの耳でも聞こえますよね、そのブーっていう音は。そのようにもっと大きかったでしょうね。その激しい風が吹くような響きとして聖霊は突然天から弟子たちのところにこう来た、現れたと言います。そして彼らはそれを見たわけですね。風は見えないですよね。風に揺られている木、葉っぱとかを見ることはできますが、風自体を私たちは見えない。埃がこう舞ってるとか見えますが、でも彼らはその精霊、それを目で見た。というのは、炎のような分かれた舌だったからっていうわけです、精霊がね。で、この舌ですね、舌というのは、まあなんとも微妙な表現ですが、でもそれが炎のようであった。炎のようであった。というところから、まあ、炎の方をイメージしていただいたら、わかりやすいと思うんですね。炎のような。いずれにしてもどうですかね。突然天から激しい音とともに、炎のようなものが現れたら、どんな心境になると思います？ちょっと考えてみてください。突然激しい音とともに炎ですよ、火事だって思うわけですよね、炎だったら。でもそういう感じでこう弟子たちがいたところにこう来る聖霊が来たわけですが、どんな心境でしょうね。もちろん驚きますよね。驚く、びっくりするわけですが、まあ私ならきっと、ああ終わりの日が来たって思うでしょうね。終わりの日が来たんだってね。まあ、幸いなことにこの時弟子たちに望んだのはその主の約束された聖霊。聖霊というのは神様ご自身の霊と言っていいですね、イエス様の御霊とも言えますが、聖霊が弟子たちの上に望んだ。聖霊はそのようにして祈りと御言葉を持って自分たちにその与えられるのを待っていた弟子たちの上にとどまった。そして彼らは皆その響きを聞き、炎のような舌を目にした。見ました。ここから言えること、それは聖霊というお方、なかなか分かりづらいわけじゃないですか。目に見えないのでね。ほら、そこに、あそこに聖霊が、ここにって言ってね、妖精のようなのを描いて、映画とかではそれいろいろ CG を使ってできますが、そう言って、あそこに今聖霊がいるよって言われた方が分かりやすいですよね。でも聖書でそういう聖霊って言った時に目に見えない、またこういう書き方ですから、よく分からない、分かりづらいっていうことが実際あると思うんですね。でも、ここで言えることは、聖霊というお方は何か弟子たちが考え出した教えのようなものではないということです。何か考えとか、こういう教えを持ってきたら、みんなが勇気づけられて元気が出てなんとかっていう、その何かこう、わかります？考えを持ってきたものではなくって、それは彼らをして、その身を持って、目、耳を持ってですね、実際に、まあ、そこの体全体ですよね、体験できるものとして天から与えられた神様の賜物、ギフト、神様ご自身の霊だったわけですね。霊が注がれた。そして、もう一つここで注目したいのは、聖霊は皆が一つところに集まっている中で与えられたということです。弟子たちが待っていた、その弟子たちがみんなが一つのところで集まっているところに聖霊が来た。みんなバラバラにいたところで、あなたも受けたの、この人も、あなたもとかって言って集まってきたんじゃなくて、みんなが集まって、主の約束を信じて、主に従って、みんなが集まっているところに聖霊は下ってきた。 前回私たちは共に祈ることの大切さに少し触れました。もう個人個人の祈りは大事ですよ。と共に、共に祈る祈り、2人または3人が私の名によって集まるところに私も共におるっていうイエス様の約束が伴っているわけですが、その共に祈ることの大切さを見ました。で、私たちが祈りを共にするには当然一つのところに集まる必要があるわけですよね。もちろん電話で共に祈ることもできるし、それは素晴らしいことです。スカイプなどビデオでそうやって顔を見ながら祈る、それも素晴らしいことです。で、大いに用いていただいたらいいんですが、まあでも基本的にその、根本的にこの大事なこととして言っているのは、共に祈るには集まろうとする。バラバラではできない。で、そのようにクリスチャンが共に主の御名によって集まり、そこにこの霊の交わり、ただ それぞれそこにいるんじゃないですよ。そこにいて会話も何もしない、挨拶もしない、励ましもしない、何もしないのに交わりがあるとは言えないわけですよね。ただ物質的にそこにいるだけですから、霊の交わりって言った時に私たちは言葉、態度、行動を持って関わろうとするわけですよね。で、その霊の交わりがそこにあるならば、それが教会だっていうんです。教会とは建物ではない。もちろん建物を指して教会っていうことはもちろんありますよ、それはね。でもその本質はこの聖徒の交わり、クリスチャンたちのこの交わりが教会です。だから交わりがなかったら、本当の意味で聖書的に教会が存在するかって言えるかというと、言い難い面がありますね。もちろんそれぞれ一人一人でも、私は聖霊の宮ですということはできます。でも私一人では体の部分、手になることはできても同時に足にはなれないですよね。口になることはできても耳になることはできない。その聖書全体のその真理から言うと、やっぱり十分ではない。一人だけでは。ですから、その本質は聖徒の交わり、教会の本質は聖徒の交わりで、弟子たちが一つところに集まる中で、聖霊が彼らに望んだように、今日も主を信じる私たちが共に集まるとき、いや一人でもいい、じゃなくって、この共に集まる中で、互いに愛し合うところに、愛しやすいからじゃなくて愛しがたい、愛しがたいことがあるんですよね。でもその中に愛していく、相手がどうこうじゃなくて、イエス様が愛してくださっているから愛する。私は従う、イエス様に言われているから従うんであって、相手がどうだからっていうのは、それは聖書的ではないわけです。でもそのように愛していく、その集まり、共に集まり、互いに愛し合うところに聖霊は豊かに望まれる。ヘブル書10章の25節前に出ますが、このように記されていますね。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。もうこのヘブル書が書かれた時にはもうすでにそういう集まりをやめる人たちはいた。教会はいつも許された罪人の集まり、また新しい罪人が入ってきますから、いろんな問題があるわけですよね。問題がなくなったら教会は完全にっていうのはなくって、病院に医者を求めて来る人たちのことをイメージしていただいたら、健康な人たちが病院に集まってる意味がないわけですよね。医者のもとに来る意味がないわけ。その前もって気をつけるという意味では集まってくださっていいんですよ、健康な人も。でも教会というのはそういう集まりですから、いろんな人がいるわけですよね。でももうそこには関わりたくない、もう疲れた、もう嫌だって言って離れる、もういろんな問題があったことでしょう。そういう人たちがいたわけですよね。でも一緒に集まることをやめたりしないで、だからこそかえって励まし合いなさいよ、だからこそ、かの日、イエス様が来られるのは近いんだから、いつ来られてもいいように私たちは集まって励ましていこう、ますますそうしていこうっていうふうにする場が必要、その聖徒の交わり、教会が必要だというわけです。 健康の問題、健康上の問題やその他特別な事情で集まることのできないっていう方もおられますね。でそういう方たちに集まれないからダメなんだって、それはあまりにも愛がないわけですよね。その場合にはその人のところに教会、生徒の交わりがそこに訪問することによってそこが教会、生徒の交わりできるわけですが、そのことが求められるんですが、でもそれ以外には皆が一緒に集まろうとする、便利になったからいろいろ携帯電話、そういうデバイスを使うのは構わないんだけれども、それはエクストラ用いていただいていいんだけれども、それだけじゃなくって、共にこの触れ合う、実際に顔と顔を合わせてその人のぬくもり、それを感じ合う、そういったことを率先して行う必要がある。なぜならば主は私たちを、先ほども言いました、ご自分が頭で、そのご自分のに属する一つの体として、私たちをそれぞれ目であり耳であり鼻であり手であり足であり、また隠れたところの内臓であり、そういった存在として互いに使い合うものとして主は私たちを召されたからですね。話を戻しますが、聖霊は主に言われた通り、弟子たちがエルサレムを離れないで共に集まり、祈りと御言葉を持ってその与えられることを待ち望む中で彼らの上に注がれました。そして彼らが聖霊に満たされた時、いよいよここからですよね。常識ではありえないことが起こった。聖書4節を見てください。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。他国の言葉。聖霊に満たされた主の弟子たちは皆ガリラヤの人、イスラエルでもその北方の人ですね、ガリラヤの人であったと書かれていますが、その彼らが突然他国の言葉で話し出したわけですから、まさにそれは奇跡ですよね。ミラクルとしか言いようがないわけです。で4節から11節のその間にそのことが4回も繰り返し出てきますね。今の4節では他国の言葉強調されていますが、弟子たちが他国の言葉で話した。6節ではそれぞれ自分の国の言葉、それは聞いてる人からすると弟子たちがそれぞれ自分たちの国の言葉、8節私たち命名の国の言葉、11節私たちのいろいろな国言葉とこう出てきますよね。これはみんな同じことを言っているわけですが、五旬節の日、ペンテコステの日に聖霊を受けた結果、弟子たちは他国の言葉で話すようになった。ただこれがずっと続いたかというとそうではないかもしれない。彼らがね、そのずっとこの状態で行ったっていうとそうでは、その後こういうことを記されていないので、でもポイントとして、なぜそれが他国の言葉だと分かったんでしょう。もしそこにガリラヤの人だけ、弟子たちガリラヤの人ですが、そうです。ガリラヤの人しかいなかったとしたら、彼らがそれを他国の言葉として理解することはできなかったですよね。自分たちとしてはね。もしその、できたかもしれないんだけれども。答えは簡単ですよね。もう今開いてわかるように、あらゆる国から来た人たちがそこにいた。弟子たちがそれを語った時にそれを聞いた人たちがいたわけですよね。彼らは聖霊降臨の物音を聞いて弟子たちのいたところに集まってきましたが、そこで弟子たちが自分たちの言葉で話すのを聞いた。人々の中にはでも甘いブドウ酒に酔っていると言って弟子たちをあざけった人もいたようですね。で私はここのところ今までそんなに深くストップして考えたことがなかった。なんでそうなんだろうっていうのを今回ね考えてみたときに、そうですよね。それは彼らが他国の言葉を知らなかった可能性が、その酔っ払ってるって言った人たちは、その人たちが他の国の言葉を知らなかった可能性が大ですよね。というのも言葉というのは 何か違うなって、自分の言葉と違ったら違うなっていうのは分かります。でも言葉というのは知らなければ、それが正しいかどうかをと判断することはできない。私はその在日の家庭で育ちました。でもおばあちゃんが話す、日本語と韓国語のミックス、日本語じゃないなっていうのは分かるんだけれども、韓国語を知らない私にとっては何を言ってるのか分からない。違うことは分かるんですけれども、だそうすると、その彼らその酔っ払ってるって言ってあざけったっていうのはちょっと余計かもしれない。でも書かれてあるのね。でも酔っ払ってるんではないかって言った人たちからすると、その弟子たちが語っている言葉を、その言葉を知らなかったら、酔っ払って彼らがこう何か言ってるのと、意味が、要は意味のわからないことを話しているのと同じように聞こえたんではないかと思うんですね。でも、わからない人にとっては。でも、それをそれぞれ自分の言葉として認識できた、それで育った、その人たちにとっては、どうでしょう。まさに驚き以外の何者でもないですよね。だってわかるんですもん、彼らが話しているのは自分の言葉で。で、そこで、その分かった人々たちのリアクションをもう一度聖書から見てみましょう。5節から11節のところを見ますね。さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国のこと国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちは、パルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、って言って驚いたわけですよね。基本的にここに出てくるあの人々っていうのは、この地中海のそのヨーロッパ、そのアジア、このアフリカのこの周りですね。当時の世界っていうのはそういうことですね。地中海のその周りを指すわけですが、弟子たちがそれぞれその他国の言葉で語るのを聞いた人々のリアクション、それは驚き呆れるというものでした。驚いて呆れた。なんだこれはってこう、そんな感じだったんでしょうね。でも皆さんはそれを聞いてどう思います？その人々が驚いた、驚き呆れたって言った時に、なんで驚くのって、まあ、そこまで信仰を持てたらいいですけどね。神様はそういう何でもできないことはないわけですから、なんで驚くのってそう言いたいわけですが、皆さんそう言いますか？もし私が今違うこと、国の言葉、韓国または英語ではない国の言葉で突然説教し始めた、多分それ聞き取れる方はいないかもしれないんだけれども、酔っ払ってるってそういう意味で思われるかもしれないんだけれど、でもそういうことが起きたらどうです？驚きますよね。誰もが驚くと思うんです。私は聖書学院で学んだ、その牧師になるために学んだ東京聖書学院の教授の一人に、まあ、5カ国語以上、もっとだと思いますが、話す先生がおられましたが、それはそのちょっとした地方の言葉とかじゃなくって、そのメイン日本語、韓国語、中国語、ロシア語、ポルトガル語も話すのかな、まあ、英語も含めてそういった話す先生がおられ、今教えておられるかわからないんですが、それを初めて聞いた時、びっくりしましたね。で、またその先生が、その他の国のその交流、ね、国の方と交流しているときに、その話しているのを見たときに、もっと驚きましたね。それが本当なんだって。 でもちろん先生はそれなりのその語学の学びをされたんだと思うんですけれども、でもそれは天からの賜物だというべきだと思うんですね。語学の賜物だと思います。アンディ兄弟も毎週やってくださってますが、その切り替えすごいですよね。今私が語ってる日本語を聞きながらそのまま英語で話してるんですから、原稿は渡してますよ。でも聞いて話して原稿を見てですから、すごいですよね。賜物だと思うんです。ただ弟子たちの場合にはそれが聖霊降臨とともに突然のこととして起こったわけですから、それは人々は驚いたでしょうね。いや、陰で勉強してたんじゃないか、3年間なんとかで、じゃなくてもう驚いたことでしょう。弟子たち自身も驚いたに違いないと思うんです。でもここで私たちが考えたいこと、それは聖霊降臨の結果がなぜ弟子たちをして彼らをして他国の言葉で話すことだったのかということですね。なぜ聖霊を受けた結果が、そのまず最初の現れが弟子たちをして他国の国の言葉で話すことだったのか、なぜですか。この後もちろんペテロやパウロたちを通してですね、病の癒しなどの奇跡も出てきますよね。なぜその癒し、人々はもうその苦しんでいるその癒し、聖霊を受けた結果まず最初に出た現れが癒しではなかったんですか。その他の、あ、こういうことができるよっていうことではなかったんでしょう。そういったミラクルではなかったんでしょうか。そうではなくて他国の言葉で話すことだったのか。私はここにイエス様が弟子たちに聖霊が望むとき、あなた方は私の証人となります。これもおそらくこの後もずっと繰り返し使徒の働きを見る限り言われていくことだと思うんですが、力を受けて私の証人となりますと言われた、おっしゃったその言葉の意味をここに見ます。弟子たちをして聖霊を受け満たされる理由、満たされた理由、それはキリストの証人となることだった。キリストを証しするものとなることでした。つまりイエス様が救い主であるという確信が与えられて、この方が主であり救い主だっていう確信が与えられ、信仰を持って彼に聞き従っていくことで、いつでもどのような時にも主を証しするものとなるために聖霊を与えられたということです。それ以外の現れというのは、でもその突き詰めるとここに向かっているわけです。主を証しすることと関係なしに、私が何か、私が何かをするため、私の自己実現のため、誰かのその、人の何とかじゃなくて、それを全て突き詰めるのは、いつでもイエス様を証しすることのために神の霊は与えられた、イエス様の霊は与えられたっていうんですね。ですからここで敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたとありますが、ある先生はこの人々のことを、彼らは異国に住んでいる人々で、杉越の祭りのためにエルサレムに登ってきた。で、7週の祭り、五旬節が終わるまでの約50日間をそこで滞在していた人々と、説明がありました。これはそういう一つの説明として聞いてくださいなんですが、つまり神様は主の福音が地の果てにまで及ぶためにこの時エルサレムにおいて世界中の人々がこう集っているわけですよね。その中で弟子たちに聖霊を注がれた、人々がキリストの福音を聞いて、その福音を自分の国の言葉で聞いて救われるため、そしてそこから世界宣教が始まるためですね。すぐにそう言ってパーティーは広がっていかないですよ。そのメッセージが次の週で語られてとか、そういうのはあるんだけど、すぐ彼らが入っていて信じて救われて全世界に出ていったっていうふうにはならないんだけれども、これがそのイエス様の予言のもう最初のこの成就というか、ここから始まっていく。では弟子たちはどんなことを語っていたのか。 さっきも読みましたが11節の後半、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、弟子たちは他国の言葉で神様の大きな御業を語った。神の大きな御業とは何ですか。今ちょっと考えていていただきたいんですが、自分なりに神の大きな御業とは何ですか。大きな御業と言いながら、ああまあそんなもんかっていうようなあれではおかしいんですよおかしい。大きな御業ですから、そこには驚きがあり感動があり、私自身がこれは大きな業だって思ってなかったら、口だけで大きな御業っていうのはその証明になってないわけですよね。あなたにとって神様の大きな御業とは何ですか。ここにはその内容は記されていませんので、私がよく質問することの一つですね、推測するしかない、考えるしか、でもとても大事なことだと思うんですけど、推測するしかないんだけれども、いかがですか。神の大きな御業と、もし今弟子たちと同じように、まあ、私たち聖霊信じてね、バプテスマを受けて聖霊を受けていますよ。でもそのもし仮にこの時あなたも弟子たちのところ一緒にいてね、弟子たちと同じように聖霊があなたの上にとどまり、聖霊が話させてくださるようにあなたが語るとしたら、あなたはどんなことを神の大きな御業として語ると思いますか。私なら間違いなくイエス様のことを語るでしょうね。神様はこの御子を通して成し遂げてくださったこの十字架の贖いの技、救いの技、そして蘇られたこの復活の技を語ることでしょうね。そしてこの方によっていかにして自分はその罪の中から、古い自分から、死の呪いから救われて解放されて、今も戦いはありますよ、信仰の戦いでも、永遠の命の力に受けてその望みに生かされるものとされたか。私がそうしたんだじゃなくて、私が信じたからこうなったんだじゃなくて、私は罪人だった、でもその私のために神様はそんな素晴らしいことをしてくださった、イエス様ご自分の御子をさえ十字架につけて私の身代わりとされた、でも死にとどまることはない、イエス様はよみがえられて私に聖霊を注ぎ、私に復活のその証人としての聖霊を与えて、今も天国を待ち望む者、いやいやではなくて本当に待ち望むものとされた、これは神様の御業としか言いようがない、これこそ神様の大きな御業だと言ってイエス様を証しすることでしょうね。いかがですか。神の大きな御業、あなたなら何を語りますか。どういうことを語るでしょう。この聖霊降臨の出来事を見るときに、弟子たちが他国の言葉で話し出したということにどうしても重点が置かれやすいと思うんですよね。でそれこそミラクルですよ。私はそれちっぽけなことだと言っていないです。それはもう信じがたい。私もね、聖霊に満たされて、もっと少なくとも英語をもっと自由に、もう本当に英語でもこう大胆にプリーチができるぐらいしようって毎日その葛藤と祈りを覚えることです。で自分なりには努力をしているつもりなんですが、まあそれでもまあ今のところはそこまでね、いつもできると思ったら次の瞬間ああって言って葛藤しますが、日本語でもそうですけどね。だからそこに重点が置かれやすいと思うんですよね。である中にはね、このことを聞いて、まあ、他の聖書に記されている奇跡もそうですが、そんなこと本当に起こったんだろうか。クリスチャンと言われる人たちの中でも、この聖書の話を神話的に本当のこととして信じてない人はいくらでもいますね。 ただその教え、この教えが素晴らしいとかね、そういった感じで神様を本当の意味で信じてない人は、でも私はクリスチャンだという人は私たちの周りにはいっぱいいますよ。ですがこういうこともその一つですよね。そんな他国の言葉で急に話すなんてって。って言って聖書と神様に対して疑いの目を向ける人もいるかもしれない。で、私も以前はそのようなことを、まあ、よく考えていましたね。もっと若い時には信仰持ち立ての頃は本当にそうかな、いろいろそういったその考えることは多かった。でも今私がそのこうもっと大きな驚きとして覚えるのは、主の弟子たち、このイエス様の弟子たちが神様の大きな御業を語ったというところに、私はもっと心が止まるというか、もっと驚きを覚えます。というのも、聖霊を受ける前、彼らはユダヤ人たちを恐れて隠れていたわけですよね。イエス様十字架にかけられた後では、彼らは戸を閉めて隠れていたわけですよね。そんな彼らが、ユダヤ人ですよね、ここ。ユダヤ人たちだけではなくて、ローマ人もいる前で、神様の大きな御業を彼らの分かる言葉ですよ。彼ら自身がもうそのままピンとくる、その彼らの国の言葉で語ったということは、下手すると弟子たちも主と同じようにその場で十字架にかけられてもおかしくないですよね。50日っていうのはそんな次の日じゃないのですぐではないですけど、言っても2ヶ月経ってないわけでしょう。その間でそういうことが起きて、またここで騒ぎとして弟子たちがこうやって語っているわけでしょ。私はそのことの方が驚きを覚えます。彼ら自身がよしやろうって言ったようには決して思えない。でも聖霊に満たされた時、彼らは聖霊に導かれるままに神の大きな御業を語った。で、この続きを見ると、また来週以降に見ていくんですが、この続きを見ると、ペテロが人々に説教をするわけですね。プリーチするわけです、最初の。で、36節、もう次のだいぶ先に見ますが、36節見ると、ペテロはそのメッセージの締めをこうやって締めるんです。ですからイスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。すごくないですか、皆さん。今や、あなたが、この人々ね、あなた方神様信じてるでしょうって、今やこの神様がその 主でありロードであり、その救い主セイビアとされたキリストとされたそのナザレのイエスをあなた方は十字架につけた。その前にも出てきます、あなた方十字架が殺したって言うんですよね。普通の精神状態でそうやって言えます？皆さん、おそらく初対面の人たちですよ、この人たちはね。ある程度聖書の知識がある人たちだったとしたとしても、皆さんその人たち、あなた方は、いや、どれだけペテロ自分のことは棚にあげてとかそういうことじゃなくってね。でも言えないでしょう。言えます？ちょっと違う言葉で言ったら柔らかくなるとかね、だからここで言ったら柔らかくなる。そういうことじゃないですよ。その言葉にすることによって彼らは直接それを、まあ、ここではアラム語だったかもしれないんだけれども、直接この神様の大きな御業って言った時、イエス様の十字架と復活でしょ。で、それを語った後に、ペテロのメッセージは、あなた方がつけたんだ。まあ、感謝なことにその先を知っている方はね、それで人々は心を刺されて、どうしたらいいんですかって悔い改め信仰へと導かれるので、もうそれこそ神様の大きな御業としか言いようがないわけですけれども、でもどうなるかな、大丈夫かな、これ語ったらもしかしたらもうその場で捕らえられていってイエス様と同じように十字架じゃないかとか、いろんなこと考え始めたら誰が言えます？誰が語れます？弟子たちのほとんどはやがて殉教の死を遂げて いきますね。でも最後まで彼らが神の大きな御業としてのこのイエス様の福音を語ることができたのは聖霊の力によるんです。聖霊の力以外には言えない。私が頑張った、私が何とかではできない息でしょ。サタンの誘惑の一つは、それは私たちに自分の知識や能力、その体験に頼らせることで聖霊に満たされなくても大丈夫だ、そこまでラディカルに、そこまで一生懸命なりすぎなくても大丈夫、みんなそこまでわからないから、もっとその人間的なあれで、もっと柔らかい、もっとその直接的じゃない方法で、イエス様の十字架とか触れずに、そういった形ですればいい。だからあなた自身もそんな聖霊に満たされなくてもいい。よくわからないし大丈夫だよ。そういったようにして私たちを騙すことですね。聖霊により頼まなくても大丈夫だ。どれだけその偽りに騙されてきたことでしょう。そのようにして本当は人知を、人の知るところ、人知をはるかに超えてもうはるかに超えて大きなお方をこの小さな頭で理解しきれるように考える。しきれないと神様間違ってるみたいなね。なんであなたそんなこと言うんですか、そんなの従えるわけがないです、あなたがおかしいみたいに神様を小さく、私を大きくしてきたことってないですか。主は御言葉を信じ、祈りを持って、その主のお約束、聖霊の満たしを求めた弟子たちにこのように聖霊を注がれた。そして彼らはこの神の大きな御業、イエス様を語るものとされた、なっていたわけですが、そのように今日も私たちに同じようにしてください。他国の言葉では話せないかもしれない、でも神の大きな御業を語らせてください。いや、英語では話せないと思ってたかもしれない、でも片言でも相手のことを思い、神様の時と信じて語る時にそれも伝わると思う。聖霊を通して主はイエス様の栄光を表してくださいます。またその道からをもって私たちをキリストを証しするもの、キリストを証しするものとならせてくださる。共に聖霊に導かれて、聖霊の満たしを日々待ち望むものとさせていただこうでありませんか。聖霊に導かれて歩むことを切に祈り求める。そこから日々スタートしていく。離れてるなと思ったらいつでも足を助けてください。いつでも主に向きを変える、ターンする、悔い改めて、イエス様あなたが救い主です、信じる、信仰ですね、悔い改めと信仰、それをもって主の前にいつも歩むものとさせていただこうでありませんか。お祈りしましょう。